ルカによる福音書第5章1節から11節。イエス・キリストの生涯その14。人間を取る漁師。さて、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そして、その通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで、別の船にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて、魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは、船を陸につけると、すべてを捨ててイエスに従った。
イエス・キリストのご生涯を時系列で追っていくシリーズの今日で14回目です。同じシリーズの7回目の時に、ペテロと呼ばれるようになったシモンと、その兄弟、アンデレがイエス様に弟子入りしたという話を取り上げました。おそらくゼベダイの2人の息子たちヤコブとヨハネもその時に弟子入りをしています。でもその時はいわばパートタイムの弟子でした。普段は彼らは漁師をしていた、漁師を続けていたわけですね。そして機会があった時にイエス様のもとに出かけていってお話を聞く、そういう弟子入りの形でした。しかし今回の箇所でこの4人はフルタイムの弟子になります。仕事を辞めてずっとイエス様についていく、そういう立場になったわけです。平行記事、これは聖書の特に福音書のですね、あることが別のところにも書いてありますよって、これこういうの平行記事っていうんですが、マタイの福音書とマルコの福音書にも今回の平行記事が載っています。でもルカが一番詳しく書いていますので、今日はルカの福音書の方の記事を見ていきたいと思います。フルタイムの弟子になったことで4人はいつもイエス様の話を聞いて深く考えさせられたり、さまざまな奇跡を目の当たりにしたりして感動したりできるようになりました。そしてこの自分が全知全能の神様と共にいて、神様のお働きの一部を担わせていただいている、そういうワクワクするような人生を手に入れることができたわけです。私たちも退屈な人生ではなくて、何歳になってもワクワクするような人生を歩んでいきたいですね。そのためにイエス様は私たちも弟子になるようにと招いてくださっています。では私たちは弟子としてふさわしい存在なのでしょうか。今日は弟子になるための資格、イエス様の弟子の資質について聖書から学びます。結論から言いますと、イエス様は皆さんのことをご自身の弟子にふさわしいと、そんな風におっしゃってくださっています。というわけで早速始めたいと思います。 まずは今日の箇所を詳しく見ていきます。一節と二節をもう一度ご覧ください。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。昨年の10月末ですが、韓国のソウルでハロウィンのイベント中に狭い坂道にたくさんの人たちが集中して、その人たちが折り重なるように倒れてしまう、そういう事故が起きました。その結果158人の人たちが亡くなったそうです。日本人にも2人犠牲者が出ました。たくさんの群衆が一箇所に集まると非常に危険ですね。この時もたくさんの人たちがイエス様の話を聞こうとして一箇所に集まっておりました。その人たちの心は期待と興奮に満ち溢れています。イエス様の行くところ、様々な奇跡が起こりますし、イエス様の語るメッセージというのは非常に分かりやすくて、また恵みに満ちています。ですから人々はもうイエス様のもとに行きたい、イエス様と一緒に、行きたい、そういう思いでいっぱいだったし、今回は何が起きるんだろう、ワクワクするような思いでイエス様のところに集まっていたわけです。こういう興奮状態の人間の行動というのは先が読めません。このままではあのソウルの事故のように何かの拍子に群衆が倒れて、死んだり怪我をしてしまったりするかもしれませんし、あるいはイエス様に近づこうとした人たちが勢い余ってイエス様を湖に落としてしまうかもしれません。イエス様はエルサレムで十字架にかかって死ぬことによって人々の罪を贖わなければなりませんね。湖で溺死してしまったのでは人間の救いというのが達成されません。これは大変なことです。そこで3節、イエスはそのうちの一つシモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。危険を防止するためにイエス様は漁師たちに船を出してもらって湖の上から群衆に語りかけようとなさいました。4節、話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。群衆に話をなさった後にイエス様はシモン・ペテロに再び漁をするように指示をなさいました。それに対してでは漁師シモンはどんなふうに答えたのでしょうか。5節、するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。このシモンの答えは前半と後半2つに分けることができます。前半はプロの漁師としての意見です。当時ガリラヤ湖で行われていたのは一種の刺し網漁でした。三枚網と呼ばれる、専門的には漁の方法なんだそうですけども、こう網にね、簡単に言うとこう網を仕掛けておいて、そこに魚が突っ込むわけですね。エラとかヒレが引っかかってそれでこう取れる、これを刺し網漁が、ガリラヤ湖で行われていたんだそうです。で、ですから昼間になって網がよく見えるようになると魚は警戒するわけですよね。で、そもそも昼になると魚たちは深いところに潜ってしまうので、網が届くところでは、もう魚が取れなくなってしまうわけです。ですから漁というのは夜に行う。で、朝になって網を上げて魚を取るというのが一般的な方法だったわけです。昼間というのは漁をするのにはふさわしくない時間であったわけです。そこでプロの漁師であるシモンは 寮に関しては門外漢であるはずのイエス様に、夜通し働いて何一つ取れなかったのに、明るくなった今網を下ろしても無駄ですよと言いたいわけですね。ただシモンはイエス様のことをここで先生と呼んでいます。これはユダヤ教のラビということですね。聖書の先生ということです。シモンはイエス様のことを教師として非常に尊敬をしていました。ですから後半ではお言葉ですので網を下ろしてみましょうと言っているわけです。尊敬する先生がおっしゃるのですから、まあ、私としては理解できないけれどもやりましょう、そんなふうに答えたわけです。ではその結果どうなったでしょうか。6節から7節。そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図したら、彼らがやってきて魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。常識では考えられないことが起こったんです。昼間なのに魚が取れた。いや、それどころか網が破れそうなほどの大量になったわけです。シモンとその兄弟アンデレの船だけではもうどうしようもないので、あまりにもたくさん、魚がかかってもう引き上げられないので、もうすでに網を洗っていた別の船の仲間たち、つまりゼベダイの子ヤコブとヨハネにシモンは声をかけたわけです。彼らの助けを得てようよう魚を引き上げたら、もう船が沈みそうなくらいの大量だったというんですね。取れた魚を下ろした後、シモンは我に返ります。このイエスというお方の素晴らしさはすでに知っていたつもりになっていたけれども、それ以上にとんでもない力や権威に満ちておられるのだということを思い知らされたわけです。そこでシモンは次のような反応を示しました。8節。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。約1年前にシモン・アンデレ・ヤコブ・ヨハネの4人はヨルダン川の東で活動していたバプテスマのヨハネのもとを訪れて教えを受けていました。そしてまずアンデレとヨハネがバプテスマのヨハネによってイエス様こそ約束の救い主だということを教えてもらいます。そしてアンデレとヨハネを通してそれぞれ兄弟であるシモンとヤコブもイエス様と出会ったんですね。この4人はバプテスマのヨハネが紹介した通り、イエス様のことを神が人となって来られたお方、救い主だと受け入れました。その時に、ただ人間の信仰というのはいつでも成長の余地というのがあるんですね。シモンたちが体験したこの漁の成果というのは、たまたま1、2匹が網に引っかかった、こう湖の底まで逃げていかなかった、いかなくてたまたま上の方を回遊していた魚が引っかかったというレベルではないんですね。普通なら漁に適さない真っ昼間に船が沈みそうになるほどの大量になるなどということは、プロの漁師として常識外れもいいところです。イエス様によって奇跡が行われたとしか考えられませんでした。イエス様の圧倒的な力を見せつけられたシモンは、この方が本当に人となられた神なのだということを痛感しました。神様は圧倒的な力をお持ちです。同時に清いお方でもあります。神様の前、清い神様の前に出たならば、どんなに聖人と呼ばれる人であっても自分の不完全さを認めないわけにはいきません。ですからシモンは自分の罪深さを認めてイエス様に離れてくださるようにとお願いしました。 罪ある人間が清い神様の前に出たら裁きを受けて死ななければならないと当時のユダヤ人たちは考えていたからです。9節と10節の前半、彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベタイの子ヤコブやヨハネも同じであった。驚いたのはシモンだけではありませんでした。彼の兄弟であるアンデレも、仲間であるヤコブやヨハネも同じでした。彼らもイエス様の圧倒的な力を思い知らされて、感動を通り越して震えおののくような思いをここでしたんです。今回の箇所にアンデレ名前は出てきてませんが、マタイとかルカを見るとアンデレもいるっていうことが書かれていますので、この4人はイエス様の圧倒的な権威を前にして自分たちの罪深さを思い知らされて震えおののいたわけです。ではイエス様はどのようにシモンたちに答えられたでしょうか。10節の後半、イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取るようになるのです。イエス様はシモンに、そしてそこにいたアンデレ、ヤコブ、ヨハネにも聞こえるように、まず恐れるなとおっしゃいました。聖書を読みますと、神様や天使が人間の前に現れた時にしばしば恐れるなと声をかけています。ということはみんな恐れたんですね。今回のシモンたちと同じように清い神様で、またその神様に仕える天使に会うと、みんな自分たちの罪深さを思い知らされて、このままだとひどいことになる、大変な裁きを自分は受けるだろうと震えおののいたわけです。ですから神様は、あるいは天使たちは、まず第一声、恐れなくてよいとか恐れるなっていう声をかけることがしばしばなんですね。つまり自分はあなたを罰して滅ぼすためにここに来たのではないよ、むしろあなたを祝福するためにここに来たんだよという宣言です。これがこの恐れなくてよいという言葉が意味しているものです。イエス様の清さと力強さに恐れを抱いたシモンたちに、イエス様は、私はあなたたちを裁きません、そのように約束してくださったんですね。平安を与えようとしてくださいました。そしてイエス様はシモンたちに新しい人生の目的、人生の使命をお与えになりました。これまでは魚を取っていましたが、これからは人間を取るようになる、イエス様はおっしゃるんです。人間を取るというのは奴隷を捕まえてくるということではもちろんありません。これは人間に向かってイエス様こそ救い主だということを語り伝えて、そのことを人々が信じられるように導いて、その人たちに救いをもたらすこと、イエス様救い主だよということを伝え、そのことをみんなが信じることができるように導いていくこと、これが人間を取る漁師になるということです。それまでのシモンは時々イエス様から話を聞いて教えを受ける立場でした。しかし今やイエス様と共に他の人々に神様からの愛のメッセージを伝える役割が与えられる、イエス様と共に働く道路者になる、そのような使命を後半のところでイエス様はシモンと、また共に聞いている他の3人にお伝えになったわけです。では聞いたシモンたちはどうしたでしょう。11節、彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。イエス様から直接の招きを受けたシモンたち4人は 仕事も家も捨ててイエス様についていくことを決めました。パートタイムの弟子だったわけですが、フルタイムの弟子にここで変えられたわけです。ではこの記事から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。それはイエス様の弟子となってイエス様と共にワクワクするような人生を送ることができる人とは一体どういう人なのか、これをここから私たちは学ぶことができるのです。というわけで後半はイエス様の弟子にふさわしい資質、これを3つお話ししたいと思います。1つ目、弟子にふさわしい人とはイエス様の素晴らしさに触れている人です。イエス様の素晴らしさに触れていること、これが弟子にふさわしい人の特徴です。シモンたちがパートタイムの弟子からフルタイムの弟子に変わったきっかけはイエス様の圧倒的な力を思い知らされたことでした。それは恐れにも似た感動を彼らの心の内側に呼び起こしました。こういう感覚を日本語では畏怖の念とか畏敬の念というふうに呼びます。その畏怖の念があればこそ弟子たちは私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようというイエス様の呼びかけに何もかも捨てて従うことができたんです。彼ら4人は無理やり引っ張っていかれたのではありません。いやいやついていったんじゃなくて、感動のあまりそうしないではいられなかったんです。イエス様の素晴らしさに触れて感動していることが弟子となるための要件です。ただ私たちは今シモンたちのように直接イエス様の姿を見たり、直接イエス様の話をこの耳で聞いたりすることはできませんね。しかし新約聖書の福音書を読めば、そこにイエス様の姿が生き生きと描かれています。新約聖書の使徒の働き以降にも弟子たちがイエス様について書いた証言が記されています。黙示録には将来登場なさるイエス様の栄光に満ちた姿が描かれています。またイエス様が生まれる前に書かれた旧約聖書の中にも、将来救い主として登場するイエス様が一体どういうお方なのかということが書かれていますね。つまり私たちは聖書を読むことによって今ここでイエス様と出会うことができるのです。そしてその圧倒的な素晴らしさに触れることができます。また私たちが祈るとき、イエス様は今天にいらっしゃって父なる神様の右に座し、私たちのために取りなしをしてくださっているわけですが、聖霊なる神様が私たちの内側に住んでくださっている、その聖霊様を通してイエス様は私たちの内側にいてくださる、いてくださるわけです。私たちが神様に祈るとき、聖霊様を通してイエス様は私たちに語りかけてくださいます。そしてご自身のことを私たちに知らせてくださいます。日々の聖書の学びと祈りによって、いつも新たにイエス様と出会ってイエス様の素晴らしさに触れること、これが弟子として生きていくための大切な土台です。聖書と祈りによってイエス様についていつも学んで、いつも感動していたいと思います。というわけで一つ目は、イエス様によって私たちはその素晴らしさに触れ感動していること。これがイエス様の弟子としてふさわしい特徴の一つです。二つ目は、イエス様による罪の許しを体験していることです。イエス様によって罪の許しをいただいて、それを体験している。これがイエス様の弟子にふさわしい人の特徴です。フルタイムの弟子になったシモンたち4人の漁師ですが、彼らはこれから救い主であるイエス様と共に世界を救う 世界に救いをもたらす、そういう働きをしようとしていました。イエス様が十字架にかかって復活して一旦天にお帰りになると、その後弟子たちはイエス様の代理として地上に残って働き続ける、そういう使命が与えられています。では彼らはそんな使命を果たすのにふさわしかったかっていうと、決してそうではなかったんです。今回の4人もその後仲間になる人たちも、救い主の弟子と呼ばれるのにはあまりにも賭けの多い存在でした。そのためたびたびイエス様を呆れさせてもいます。例えば彼らはイエス様の教えをあまり深く理解できませんでした。あるいは彼らや他の弟子たちは、救い主がやがて地上に実現すると予言されていた神の国の中で、自分こそ王である救い主に次ぐ地位と権力を手に入れたい、イエス様が大王であれば自分たちは総理大臣か、せめて副総理か、そういう高い地位を彼らは願っていたわけです。そういう野心に彼らは囚われていました。その結果、弟子たち同士で争うこともあったんです。誰が一番かということで、あるいは彼らはイエス様のためならたとえ火の中水の中と言っていたんですけれども、実際イエス様が逮捕されるとみんなイエス様を見捨てて逃げ出してしまいます。ではイエス様は、彼らが不十分だった、弟子として不十分だったっていうことをこの段階で見抜けなかったんでしょうか。もちろんイエス様は彼らが不完全だということを知っておられました。その上で弟子になってほしいと彼らに願い、声をかけられたんですね。シモンと他の3人の漁師たちはイエス様の素晴らしさに触れた時に感動を通り越して恐れさえ抱きました。以前も例えでお話ししましたが、朝日を受けると部屋の中のほこりとか汚れとかが非常によく見えるようになりますね。真っ暗闇だと汚れなんか全然見えないんですけど、光を当てると、まあこんなに汚れてたのか、びっくりすることがあります。私たちも何でもない時には自分自身の問題点そんなに気づかないかもしれませんが、誠の光であるイエス様の前に出ると、私たちの中の不十分なものが明らかになっていくわけです。人となった神としてのイエス様の素晴らしさに触れた時に、シモンたちも自分たちがいかに罪深くて不完全で、すぐに滅ぼされても文句が言えない立場なんだということを思い知らされました。そして震え上がったんですね。そんなシモンたちにイエス様は、恐れなくていいよと優しく声をかけて、シモンたちが神様に許され受け入れられているんだということを宣言してくださいました。シモンたちは弟子として完璧な存在だったからイエス様に呼ばれたわけではありません。不完全さを許されている、だから不完全なまま弟子としてイエス様にお仕えすることができたわけです。しかも、あなたの罪は許されていますよ、あなたは罪があるけれども不完全だけれども、神様はそんなあなたを退けません、罰したりしません。この許しの宣言は口先だけの気休めではないのです。イエス様が私たちに宣言なさる罪の許しというのは、イエス様の十字架というあの歴史的な事実に裏打ちされ保証されているんですね。今回のこの記事から約2年半後、イエス様は十字架にかかって命を落とされます。しかしそれは救い主としての敗北を意味しません。イエス様がシモンたちの、そして私たちの身代わりとして神様の裁きを受けてくださった、十字架で血を流してくださったことによって、シモンたち、そして私たちの罪が許されたわけですね。むしろ 人の罪が神様によって許されますよというこの神様の愛のメッセージを他の人に届けるには、自分自身がまず罪を自覚して、さらにその罪が許されているんだということを知って感動している必要があります。皆さん、おいしいラーメン屋ね、行ってみたいと思いますか？誰かからね、このおいしいラーメン屋さんの情報を聞くときに、噂によるとあそこのラーメン屋おいしいらしいよっていうのと、こないだ行ってきたんだけど、まああそこのラーメン屋はおいしいんだっていうのと、どっちがいいですかね？どちらの方に心を惹かれるでしょうか？当然自分の体験としてあそこは美味しかったっていうふうに聞かされる情報の方に、私たちはより真実味を感じると思うのです。救いのメッセージ、神様の愛のメッセージも同じです。聞くところによると、イエスを信じれば救われるらしいっていうのと、私はこんな生き方を今までしてきたけれども、イエス様の十字架復活を信じた時に罪は許されて新しい人生が始まったんだ、自分の体験として語ってもらった方が他の人の心に届きやすいのです。だからこそイエス様はこの救いのメッセージ、福音を世界に述べ伝えるのに、天使ではなく人間をお持ちになっているんです。天使は完全な存在です。罪を犯しません。失敗しないんです。嘘もつかないし、自分勝手な欲望にまみれて、変なことをしてしまう必要も心配もありません。しかし神様は不完全な人間の口を通して他の人を救おうとなさっていますよね。なぜか、天使は救われる必要がないので、救いを体験したことがないんです。罪を犯さないんですから。罪を犯してしまった人間だから、その罪が許されるっていう体験をすることができる。自分の体験として救いを他の人に伝えていくことができるのです。だから神様は私たちクリスチャンを用いて世界に福音を伝えようとなさるわけですね。使徒パウロという人はもともと聖書に通じていました。そして様々な能力が与えられていた、いわばユダヤ人の中でもエリート中のエリートでした。しかしイエス様を信じて弟子となった時に、彼は次のように言っています。ガラテヤ書 6-14、 しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんと言っているんですね。私たちはフルタイムの弟子としては不十分です。こんな私がイエス様の弟子だなんて言ったら、師匠であるイエス様のお名前に泥を塗ることになるでしょう。それでも、いや、むしろそれだからこそ私たちがイエス様の弟子としてふさわしいということなんです。不思議ですね。弟子としてとてもとてもふさわしくないということが、私たちがイエス様の弟子にふさわしいっていう証拠になる。なぜならば、この不十分な私がイエス様の十字架によって完全に許されていて、こんな不完全な私のことを神様は愛してくださっている、大切にしてくださっている、それどころか罰を与えなかったっていうだけではなくて、積極的に弟子に選んで一緒に働こうと言ってくださっている。その体験を体験談として他の人に語ることができる。だから弟子としてふさわしいということなのです。私、また皆さんは十字架と復活を信じて罪の許しをすでに受け取りました。それによってイエス様は不十分な私たちのことをご自分の大切な弟子と呼んでくださって、一緒に働こうと手を差し伸べてくださっています。ですから私たちはその手を取って、許しの体験談を周りの人たちに伝えていく働きを始めていきましょう。 というわけで2つ目の資質は、私たちが罪を自覚し、そしてその罪が許されているという体験をすること。3つ目はイエス様にお仕えしたいという思いを持っていること。イエス様にお仕えしたいという思いを私たちが持っているとき、私たちは弟子にふさわしいのです。不十分であっても。イエス様の周りには弟子と呼ばれる少人数の人たちと群衆と呼ばれる大勢の人たちがいました。では弟子と群衆の違いは何でしょうか。ある時イエス様は5000人の人たちを、まあ、女性や子供を入れるともう優に1万人を超える人たちを、たった2匹の魚と5つのパンだけでお腹いっぱいにするという奇跡を起こしました。つまり食べ物がどんどんどんどん増えるという奇跡です。その後ご自分の後をついてくる群衆に対してイエス様は次のようにおっしゃっています。ヨハネ6の26、誠に誠にあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからでなく、パンを食べて満腹したからです。印を見たからじゃなくて、パンを食べて満腹した、だから私についてきたんでしょとおっしゃってるんですね。この印を見たからというのは、ここではイエス様のことを救い主だと信じたからという意味です。印っていうのは救い主であることを証明する奇跡のことを言います。あ、本当にこの方は救い主だ、これはついていかなきゃと思ってついてきたんじゃないよね。この人についていったらいつでもお腹いっぱい食べられると思って、あなたたちは私についてきたんでしょうと、イエス様は人々の心を見抜いてそんなふうにおっしゃったわけです。一方、5000人の給食で弟子たちもお腹がいっぱいになりました。しかしその前にイエス様は弟子たちに食べ物を人々に配る働きをお命じになっています。まずその2匹の魚と5つのパン、子供が持ってきたそのお弁当をまずイエス様が神様の前で祝福し、それを裂いて弟子たちに渡すわけです。弟子たちが今度はそれを自分が担当する何百人もの人たちにこう配っていくわけですよね。その配る働きを弟子たちは自分たちが食べる前にまず行うことが求められたわけです。ここに弟子と群衆の違いが象徴的に表されています。群衆はイエス様から祝福を受けることをもっぱら期待してイエス様についていきました。もちろんいいんですよ。弟子たちだってもちろん祝福されることを求めていたし、祝福を実際味わってるんです。でもそれとともに彼らはイエス様と一緒に働くことも強く願い、そして実践もしていたんですね。もっぱら受けることだけを求めていたのが群衆。自分たちも受けるけれども、しかしイエス様と共に働くことも行っていたのが弟子たち。こういう違いを私たちは見ることができます。先ほども申し上げましたが、弟子だからといって立派で完璧だというわけではありません。弟子も群衆もみんな不完全な罪人でした。そしてイエス様によって救っていただきました。しかし弟子はただ受けるだけでなく、イエス様と共に与える側になることを決意しました。弟子とはそういう人たちのことです。以前関東地方で青年宣教大会という、まあ、1000人以上が集まるキリスト教の集会が行われておりました。1999年の夏に私たち家族はこの須賀川市にやってきて、中通りコミュニティチャーチが始まったわけですが、その直前、こちらに来る直前に私たちは青年宣教大会に参加をしてきました。その時のメインスピーカーはハワイにある教会、ニューホープクリスチャンフェローシップオアフという教会の主任牧師ウェイン・コデイロという先生でした。その時私たち夫婦はコデイロ先生にこれから 間もなく私たちはこの東京を立って、須賀川に行って教会開拓するんですっていうお話をさせていただいて、先生に直接手を置いて祝福を祈っていただきました。その青年選挙大会でのことです。2日目の朝の集会でコデール先生が改宗に尋ねました。1000人以上います。その人たちにこう尋ねたんです。この中でフルタイムの伝道者は手を挙げてください。私を含めて数本の手がパラパラと上がりました。これでは日本の救いのために少ないですね。今度は皆さん全員で手を挙げてみましょう。みんなでこう手を挙げました。皆さんこれが答えですよ。もう一回聞きますね。フルタイムの伝道者は手を挙げてください。すると半分ぐらい、500本ぐらいの手が上がりました。まだまだ少ないですね。もう一回全員で手を挙げてください。いいですか。これが答えですよ。もう一度聞きます。フルタイムの伝道者は手を挙げてください。今度はさすがに全員が手を挙げました。コデイロ先生はそれでも釈然としていない顔の人たちのためにこのようにおっしゃいました。教師であれ、警官であれ、会社員であれ、そして牧師であれ、給料の経由地は違っても源は皆同じ神様です。私たちの給料は神様から出ているのです。主婦や学生も同じですよとコデール先生は言います。自分は働いてなくても自分を養ってくれている例えば夫とか親とかその人たちの給料は神様から出ているわけです。私たちはみんな神様から給料をいただいて生活してるんですよと。またこんなふうにもおっしゃいました。同じ立場の人から話を聞くとそうでない人から聞くよりも共感しやすくなります。ですから神様がもし教師の誰かを救いたいと思ったらすでに救われた教師の中からフルタイムの伝道者を取ってその人のもとに使わすんです。また警官を救いたいと思ったらクリスチャンの警官の中からフルタイムの伝道者を取ってその人のもとに使わすんです。だから私たちはみんなフルタイムの伝道者、フルタイムの働き人、フルタイムの弟子でなければならないのです。そのようにおっしゃったんですね。さらにこうもおっしゃいました。そもそも皆さんはパートタイムで神様に愛されたいですか？パートタイムで天国に行きたいですか？そうおっしゃったんですね。神様は私たちをフルタイムで愛してくださり、フルタイムで救ってくださいます。だから私たちも神様にフルタイムでお仕えするんです。私たちもそうですね。皆さんは牧師とか宣教師とかいう立場ではないでしょう。この音声を聞いてらっしゃる方のほとんどもそういう立場にはないかもしれません。それでも皆さんもまたフルタイムの弟子であるようにイエス様から招かれているのですね。今週自分はイエス様のフルタイムの弟子だ、何かの仕事を持っているとかね、教会の中で何か立場を持っているとかそういうことに関係なくイエス・キリストの素晴らしさに触れイエス様によって罪を許された体験を持っているこの私は、そしてフルタイムでイエス様に愛されていることを知っている私たちはフルタイムの弟子なんだ。どういう立場であれ私はフルタイムの弟子だ。そういう自覚を持ちたいと思います。そしてフルタイムの弟子ならばどのように語りどのように行動するべきだろうか、ふさわしい行動を考えながらこの1週間生きてみたいと思います。イエス様がこの1週間フルタイムの弟子である私たちを通してどんな素晴らしいことをしてくださるか、ワクワクしながら期待していきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日のメッセージを通して改めて私たちがあなたに弟子として招かれていることを確認いたしました。どうぞ私たちの人生のすべてをあなたが用いてくださいますように、 神様の素晴らしいお働きがこの小さな私たち、弱くて不完全な私たちの人生を通してこの地上に明らかになりますように、心から期待いたします。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。